聖書の朗読をいたします。旧約聖書ハバクク書第1章の1節から4節までです。旧約聖書朗読ハバクク書第1章1節以下。預言者ハバククが幻で示された託宣。主よ、私が助けを求めて叫んでいるのに、いつまであなたは聞いてくださらないのか。私があなたに不法と訴えているのに、あなたは助けてくださらない。どうしてあなたは私に災いを見させ、労苦に目を留めさせられるのか。暴虐と不法が私の前にあり、争いが起こり、いさかいが持ち上がっている。律法は無力となり、正義はいつまでも示されない。神に逆らう者が正しい人を取り囲む。たとえ正義が示されても曲げられてしまう。新約聖書はルカによる福音書第19章1節から10節までです。ルカによる福音書19章1節以下。イエスはエリコに入り、町を通っておられた。そこにザーカイという人がいた。この人は徴税人の頭で金持ちであった。イエスがどんな人か見ようとしたが、背が低かったので群衆に遮られて見ることができなかった。それでイエスを見るために走って先回りし、イチジクグワの木に登った。そこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはその場所に来ると上を見上げて言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はぜひあなたの家に泊まりたい。ザカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えた。これを見た人たちは皆つぶやいた。あの人は罪深い男のところに行って宿を取った。しかしザカイは立ち上がって主に言った。主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します。また誰かから何か騙し取っていたら、それを4倍にして返します。イエスは言われた。今日救いがこの家を訪れた。この人もアブラハムの子なのだから。人の子は失われたものを探して救うために来たのである。以上です。お祈りを捧げます。私たちの救い主イエス・キリストの命の源である神様、あなたの御名を褒めたたえます。この主の日の朝、私たちをここに呼び集めてくださり、礼拝を捧げることができますことを心から感謝をいたします。この日、全世界であなたの御名がたたえられますようにと願うものです。神様、私たちの群れは3月より礼拝を中止し、その歩みを進めてきましたが、今日この日からまた再び対面して礼拝を捧げることができました。感謝いたします。しかし、これまでの数ヶ月の歩みは決して無駄な歩みではなく、私たちにさまざまなことを教えてくださった時でもありました。私たちはあなたとつながれ、歩みを進めておりますが、そのことを忘れてしまいそうになる時もありました。しかし、私たちが弱さや力のなさを覚える時に、あなたが私たちを一心につないでくださり、共に歩んでくださることも覚えた時でした。感謝いたします。コヘレトの言葉にさまざまな時があると記されてあるように、私たちの人生にも良い時もあれば、また悪い時、試練の時、さまざまな時が与えられています。このことを感謝し、またこのことに立ち止まり、私たちは考え、これからも歩みを進めていくことができますように、心から願うものです。今日、私たちは特に外国人の人権のために祈り、 民族主義と平和を考える礼拝として捧げています。自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさい。主イエスはこのようにお命じになりました。私たちは自分のことをもとより他の人たちにその眼差しが向けられているでしょうか。さまざまなことを思わされます。どうかこの礼拝で今御言葉に聞きました、新しい決断を持って今日ここから新たな歩みを始めていくことができますように導いてください。この世界を顧みてください。さまざまな人が息づいているこの世界をあなたは愛してくださっています。私たちもその一人に数えられています。またこの私たちの群れを顧みてください。特に今苦しみの中にある方々、病の中にある方々、お怪我をなされたり入院を予定されていたり、また愛するものを失って悲しみに暮れておられる方々がいます。それらの一人一人をどうかあなたが顧みてください。またこの地域の人たちを顧みてください。どうか私たちの教会がこの地にあってあなたの栄光を表す教会となることができますように、これからの歩みにもどうか聖霊を与え、この教会を強めてくださいますように心から願うものです。言い尽くしません。感謝と願いと私たちの教会の祈りとして主イエスキリストの御名によって今御前にお捧げいたします。アーメン。電車の中でですね、まあ、電車に乗っている時というのは今日もお乗りになってここにいらした方があるかもしれませんが、ほとんど知らない者たちが乗り合わせています。体に障害を負っている人や、あるいはその電車の中にですね、こう少しこう奇抜なファッションをしている人が入ってきたり、あるいはホームレスの方々が乗ってこられることもあります。で、そういう方々が、まあ、乗車してこられると、突然その電車の中の人たちがその人たちの方向に視線を向けることが多くあります。今でしたら、まあ、マスクをしないで電車に乗っている人とか、まあ、咳をなさっている方とか、そういう方々に目を向けてしまうということもあるかもしれません。そして私たち自身もその一人となって、その一人の乗車されてこられた方に眼差しを送ってしまうということがあるだろうと思います。しばらくの間、このコロナ禍というんでしょうか、そういう時を私たちは過ごしておりますが、東京にはこのコロナ以前にはですね、たくさんの外国人の観光客の方々が押し寄せてくるように集まっておりました。で、かつてに比べれば外国人の方を目にする、交流するということが珍しいことではなくなってきています。私は学生の頃に初めて外国に行きました。で、それはそのホームステイをした町というのは日本人などはもうほとんどいない小さな田舎町でありました。で、そこにこう日本人の学生が歩いていると、こう好奇の目にさらされるような、まあ、そういう経験もいたしました。その町のいわゆる繁華街を歩いていてもそうです。レストランに入っても、そして教会に行ってもそうでした。名誉のために言っておくんですが、その町の人たちが非常に冷たかったということではないのです。私がそこで交流した人たちは、アメリカのユダヤ系の人たちが多かったのですけれども、実にユダヤ系の人たちは日本人の私たちに親切にしてくださいました。 で、どうしてこんなに親切にしてくれるんだろうということを、私は長い間その理由を知ることがありませんでした。もうずっと後になってそのことが分かったのですが、第二次大戦中にリトアニアで日本領事の代理をしていた杉原千畝さんが6000人ものユダヤ人へのビザを発給した。で、そのことに対して、その杉原さんが日本の人であったということに対して、ユダヤ系の人が、その杉原さんとは何も関係のない私たち学生にまで親切にしてくださっていたんだということを、もう何年も後になって知った次第です。今日の福音に出てくるザーカイも同じように放棄にさらされていた人でした。ザーカイは徴税人の仕事をしていました。しかも2節にはその徴税人の頭をしていた、そういうふうに記されてあります。その上、彼は金持ちであった、こういうふうに今日の聖書は私たちに伝えています。徴税人というのは、かつての聖書には主税人と書いてありましたね。文字通り税金を徴収するお仕事をしている人です。しかしこの徴税人という人、仕事に対して、このユダヤの社会では大変こう忌み嫌われている、できればなりたくない、やりたくない仕事がこの徴税人の仕事でした。それはどうしてかと申しますと、ローマ、このローマによってユダヤの国は支配されていたわけです。ローマの税金、そしてユダヤの税金、二重税を取られていたわけですけれども、このローマに納入するために徴税人たちは無理やり民衆たちから税金を取り立てていました。で、それだけではなかったのです。高額の手数料、いわゆるピンハネです。それまでやっていた、それが徴税人の仕事でありました。その手数料を取って私腹を肥やしていた仕事、そして異邦人である、いわゆる外国人であるローマとの接点、ローマの税金をユダヤの人が取り立てているわけですね。で、ローマにとってはこれは非常に都合が良かったわけです。このユダヤ人がユダヤ人の税金を取り立てるということは、時々争い事が起こるわけですけれども、それはもうユダヤ人同士の内輪揉めとして処理できたわけです。ですからローマの支配者たちにとってみれば、このユダヤ人同士の内輪揉めというのは大変支配しやすいことになっていたわけです。で、異邦人、外国人というのはイコール異教の神々を拝む者、多宗教を信仰するものということでしたので、ユダヤの人たちから見ると非常に汚れた人、忌み嫌うような人というふうに見られていたわけなんですね。ですからこの徴税人というのは、ユダヤ人とそしてローマの間に立ってですね、大変汚れた仕事をしている人というふうに見られていたわけです。罪人としてレッテルを貼られ、そして後ろ指を刺されるような仕事をする人たち、これが徴税人でした。同じルカによる福音書、今日の箇所の一つ前のところですけれども、神殿に祈りに行った徴税人に対して、一緒に横で祈っているファリサイ派の人がこういうふうに言っています。この徴税人のようなものでもないことを感謝します。もうこの言葉からどれほど徴税人が嫌われていたかということがわかるのではないでしょうか。軽蔑に満ちた白い目を向けられ、そしてあるいは憎しみのこもった人々の思いが徴税人の、しかも頭であったザーカイ、注がれていました。 その視線にさらされていたザーカイの心はもう冷え切って冷え切って、もうどうしてよいやらわからない。しかしそういう視線にももう慣れていた彼であったかもしれません。金持ちであった、そういうふうに記されてあります。その他の面では順風満帆な日々を送っていたザーカイであったかもしれないのです。しかしひとたび一人となれば孤独になり、世間の目に心休まる暇もありませんでした。そして人々の冷たい視線を感じながら、それに負けないように歯を食いしばって生きるような日々であったかもしれません。時にはもう心の糸がプツンと切れてしまう、そういうこともあったかもしれません。涙を流すようなそのザーカイ、その反対にストレスから酒を飲み荒れ狂う日もあったかも分かりません。ここで言えることは、そのザーカイを抱きしめてくれる人はいませんでした。彼の心は温かな愛と人の優しさに飢え渇いていたと言えると思います。このザーカイが最も必要としていたのは愛と優しさでした。ザーカイの住むエリコという町にシュエスがやってきます。一目シュエスのことを見てみたい、イエス様ってどんな方だろう、そう思ってザーカイはイチジクグアの木に登ってまで彼を駆り立てるような何か力がありました。それは一目見てみたいというような好奇心でなかったかもしれないんですね。救われたい、どうにかしてここから救われたいんだというようなザーカイの心の渇きであったかもしれません。おそらくザーカイのところにも世間から疎外されている人々、ザーカイと同じように白い目を向けられていた人々、そういう人たちに対して温かく包み込むようなあのイエス様、イエス様ってそういう方なんだ、このエリコに住むこの男のもとにもその評判が届いていたのだろうと思います。貫通をした女性や娼婦たちを守って、あるいは律法学者やパリサイ派とは一切妥協しない、シュエスの評判というものを耳にしていたはずです。シュエスは何かが他の人とは違っていました。温かさがあり優しさがあって、その方のことを自分で見極めようとされたのでしょう。いても立ってもいられない徴税人の頭が、背が低かったとはいえ子供のように木に登るという行動ぶりから見ても、彼の心にはぽっかり穴が開いていて乾き飢えていたのだろうと思います。シュエスはそのザーカイが登っていたイチジクグアの木の下にやってまいります。そこで彼に声をかけます。今日の福音にはこう書いてあります。ザーカイ、急いで降りてきなさい、今日はぜひあなたの家に泊まりたい、今日はぜひあなたの家に泊まりたい。この時もう何年も味わったことのない温かな眼差しがザーカイに向けられました。それは白い目ではありませんでした。彼を包み込む温かな愛に満ちた視線です。冷え切ってどうすることもできないザーカイの心は、幼い時に彼がおそらく母親の傍らで感じていたような、優しく見守ってくれていた、そんな気持ちになったかもしれません。このルカによる福音書で今日という言葉がいくつも出てまいります。この福音書で今日という言葉が出てきた時には、それは人間の救いを意味します。神様が人間を救ってくださるということを意味します。皆さんよくご存知の今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった、ルカの2章の言葉ですよね。今日という言葉はルカによる福音書のキーワードです。ぜひ心 心に留めていただければと思います。閉ざされていたザーカイの心がようやくほぐれてきました。そこに主イエスの眼差しが注がれて、そうして彼の心に安らぎを与え、喜びでいっぱいにしました。今日はぜひあなたの家に泊まりたいんだ、そうイエスは仰せになります。本来のこの聖書のニュアンスですと、こういうふうに訳されるのが元々の意味です。あなたの家にとどまらなければならない、あなたの家にとどまらなければならない、何々しなければならないとギリシャ語の聖書は書いています。主イエスはとても大胆な人でした。なぜなら今主イエスを取り巻いている人、大勢の群衆がイエスを取り巻いていますが、そのほとんどの人が、もうほとんど全員と言って良いかもしれません、徴税人を軽蔑するような人たちでした。中にはファリサイ派の人々もいただろうと思います。徴税人なんて汚れた人間の代表だよ、そういうふうに思っている人たちが今主イエスを取り巻いています。しかしイエスは言います。今日ぜひあなたの家に泊まりたい、泊まらなければならないから、そういうふうにおっしゃる主イエスでした。これはもちろんとどまればその家でザーカイと一緒に食事をするということも意味しました。食卓は交わりの場である、このようにですね、教会もこの説教卓の前にイエス様の食卓が備えられています。どこの教会に行ってもこの食卓を中心に教会というものはしつらえられていますけれども、この食卓というものは家の中心です。分かち合いがなされるために重んじられる場所です。この主イエスの優しさがザーカイの心を徐々に解きほぐしていきます。そしてこれはどのような人をも滅びることを望まれない、神の愛に触れることでもありました。この愛の温かさに命の芽を吹き返したザーカイの心は叫びます。8節のところをご覧ください。主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します。また誰かから何か騙し取っていたらそれを4倍にして返します。ザーカイはこの日を境に人と分かち合う生き方に変えられていきます。自分のもとに溜め込む、自分だけを見ている生活から他者を見る眼差しへ変えられていくのです。イエスが眼差しを向けたザーカイが今度は他者に眼差しを送っていく、愛と優しさの眼差しを送っていくものに変えられていきます。この物語はここがとても大事なところです。今日救いがこの家を訪れた、今日救いがこの家を訪れた、主イエスは祝福されました。ザーカイはありのままの自分を受け入れ、友として接してくださるイエスの姿にことごとく揺り動かされていきました。そしてなんと最後には彼の人となりとも変えられてしまったわけです。つい最近もまたアメリカでアフリカ系アメリカ人の人たちへの不当な差別、いわゆる黒人の人たちへの差別や殺人というものに端を発して反差別運動の大きなうねりが世界中に広がりました。本当に世界的に広まっていきました。私はこのうねりはとても大事なことだと思っています。しかし暴動に発展するのはいかがなものかと思うのです。暴力を人に向けてしまう、何も関係ない人たちの家や店を破壊するようなことはあってはならないことだと思います。これは外国で起こっている私たちの対岸の火事ではありません。渋谷駅前の広場で若い人たちを中心に抗議活動が行われていました。 6月7日のこの教会の修法にも私は記させていただきましたが、この渋谷区内の路上において30代のクルド人男性が不当に逮捕されるということが起こりました。そして急に、もう突然に近いですね、この動画がインターネットを通して拡散されているのですけれども、私もその動画を見まして、突然そのクルド人の30代の男の人の首を2人の警察官が押さえつけてしまうんですね。この方は日本できちんと仕事もし、証しをしている一般市民の方であります。首に全治1ヶ月の怪我を負ったという事件に発展したわけですが、このクルド人の男性は、私は交通違反も何もしていないのに、ただ外国人というだけで突然暴力を受け、そして外国人だから話を聞かずに乱暴することが許されていいんでしょうかと新聞のインタビューに答えておられました。またこの方の車の中にあったものが勝手に破壊されたり放置されたということです。私たちのすぐ身近なところでもこういうことが行われているのです。神様が作られたこの世界の中で、私たち一人一人の誰が欠けても、それは不完全なものです。主イエスの目線に、主イエスの眼差しに一切の境界線はありません。今朝主イエスの眼差しのほんの一部分だけでもいいです、私たちの心にイエスの眼差しを宿したいと願うのです。そして主イエスの目線、眼差しを私たちの眼差しとして他者に向けられていくものへと変えられていきましょう。お祈りを捧げます。愛する神様、この世界にさまざまな人たちが存在し、またそこに息づいていることを感謝いたします。その多様性の中にあって私たちは生きるものとされています。どうか愛と優しさを持って、今日この教会から新しい習慣を始めます。そのことを忘れずに、主イエスの眼差しを自分のものとして歩んでいくことができますように心から願います。主イエスキリストの御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。それでは派遣と祝福をいたします。どうぞお立ちになれる方はお立ちください。神よ、私たちをあなたが使わしたいと思うところに使わしてください。あなたが合わせたいと思う人々に今週私たちを合わせてください。あなたが語りたいことを私たちの口を通して語らせてください。私たちがあなたの道の邪魔をしませんように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりがいつもまたいつまでも皆さんと共にありますように。アーメン。